建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。で今日取り上げるのは、ルイス・カーンのイェール大学アートギャラリーっていうふうなことになります。でじゃあ今日出演してもらうのは研究室の、角君と小林君ということで、じゃあ一言ずつ自己紹介をお願いします。じゃあ角君からどうぞ。
はい、南研究室修士1年の角です。よろしくお願いします。
はい、南研究室4年の小林です。よろしくお願いします。
はい、で今日はねこのルイス・カーンの、まあ、出世作ですね、まあ、出世作っていうかそのデビュー作にあたるんですけども、こうアメリカのニューヘイブンに立っているイェール大学アートギャラリーっていうのを取り上げたいと思うんですけども、まあ、これあの増築なんですよね。もともとあった建物の、まあ、増改築っていうようなことになるんですけども、まあ、これはですね非常に有名な建物なんですけども、平面計画として見た場合には特殊なことはないんですよね。平面図だけ見ると非常に、まあ、ある意味普通っていうか長方形の、まあ、箱があって、その真ん中にコアが集められていて、階段室とかそれからエレベーターとか、それからトイレですか、それから倉庫みたいなものがあって、でその周りに、まあ、これラーメン構造になってるのかな、まあ、柱が立ってるっていうような形にこうなってるんですけどね。でまずじゃあこの建築に関して皆さんどう思ったかっていうようなところからちょっと話を紡いでいきたいと思いますけども、じゃあ今日はまあ逆にじゃあ小林くんからいこうかな。小林くんどう？これ
そうですね、カーンの、まあ、調べていくうちに、うん、まあ、そのデザインとかそういった美しさとか形態、うん、まあまあ、光とかそういった取り入れ方とかだけでなくて、うん、まあ、今手元にあるこちらの本もあるんですけど、うん、まあ、構造とかそういった工学的な改進性において高く評価されてきたっていうので、うん、またこの天井の部分、うん、まあ、よく取り上げられてるんですけど、うん、本をいくつか見るとこの四面体状 の、 このコンクリートの中に、うん、まあ、その中にまあ電気とか空調の整備を収めていることが最もなんかこの現地の中で重要視というか、うん、素晴らしいことじゃないかなと僕は思います。
まあそうだな。
はい、
そうするとこれ角はどうだな、これ見たら。
ルイス・カーンのこのデビュー作っていうことなんですけど、うん、この時からカーンのやっぱ特徴の一つがやっぱり幾何学をうまく使ってデザインしているっていう感じが僕にはあって、うん、でその今回三角形の、天井の、構造を持ったところもそうなんですけど、うん、それを今回使ってて、うん、で階段部分がやっぱりこの建物においての、うん、シンボルになってるところの一つで、うん、階段上部に大きい三角形の、うん、こうシンボリックなものがこうハイサイドライトのところからこう影が陰影として現れてきてて、うん、この増築部分におけるこのカーンのなんか気持ちが集約されているようなそんな印象も僕には受けました。
うん、なるほど。そうだね。まあこれあれなんですよね。その平面図として見た場合には、まあ、完全なこう長方形、横長の長方形になっていて、もともとある建物にこうつなげるような形で増築部分がちょっとブリッジみたいになってるんだけども、これ断面図を見るとちょっとこうなんだろう、サンクンガーデンがあって半地下みたいな感じでこう降りていってるんですよね。降りていって断面図を見るとね、うん、で今角くんが言ったように、これ角くんとか小林くんが言ったようにね、天井のそのストラクチャー構造が非常にこう特徴的で、まあ、四面体だよね、まあ、三角錐の四面体で構成されている非常にこう複雑な立体トラス状 の、 その天井になっているんですよね。でこれ全部そのコンクリートで作っていて、そこに例えば照明器具であるとか、あるいはその配管 の、 その設備みたいなものも非常にこう、統合的に組み込まれているというふうな形にこうなっているんですよね。でこれね、外観は非常にこうある意味そっけないというか非常におとなしいんですよね。まあ、石積みの壁とそれから水平のボーダーの水平上のこう縁が通ってるだけで、 あとはあの通常の、まあ、カーテンウォール的なそのガラス面によって構成されていると。そういう意味では非常にこう、まあ、ある意味シンプル、非常にシンプルで、あの裏側はほとんどガラスなんですけども、ガラスとそれからレンガの壁で、四角い長方形の箱、それからあの均質な、四面体による均質な天井っていう意味では、なんかこうデザイン的になんていうかこう極端なことは何もやってないんですよね。やってない、うん、ものすごくシンプルだし、まあ、言われなかったら本当に気づかないような、 ある意味表現としては非常におとなしい建築なわけですよね。まあ、でもここでカンは非常にこうチャレンジングなことをやって、今言ったその天井のシステムっていうものが、いわゆるインテグレーションっていうふうに言うんだけども、非常にこう全体を統合するようなね、システムとしてこう作っていて、でルイス・カンは実はこの柱のシステムも、この三角形のつまり立体トラス的な四面体で作るっていうことを当初 のファーストアイデアで考えてたんですよね。だから柱も三角形で出来上がっていて、あたかもその三角形の正三角形をどんどん積んでいって、それが天井にもなり柱にもなり床も支えるっていう風な、そういった構造体を最初イメージしていたんですよね。で、まあ、結果的には柱はそのようにならなくて、まあ、いわゆるラーメン構造の柱にこうなったわけなんですけども、ただ天井のシステムであるとか、今その角君が言ってたその階段室の三角形のシステムみたいなものは最終的にも実現したわけですよね。でこれ平面図見ると、あえて平面図にその床伏せなのか、あるいは天井伏せなのかわからないんだけども、三角形 の, そのトラスのシステムっていうのが全部書き込まれてるんだけども、これを見ると構造体として、あるいはその設備のシステムとして、この三角形のユニットっていうものが全体において非常にこう重要な役割を果たしてるっていうことがよくわかるんじゃないかなと思いますよね。うん、なんかね、今ここにある手元の本にその施工現場 の, 写真なんかも載ってるんですけども、でこれね、あれなんですよ、その今手元にそのケネス・フランプトンっていうその建築評論家が書いたテクトニック・カルチャーっていう本がこう手元、僕の手元にあって、この中でこのルイス・カーンのね、イェール大学アートギャラリーに関して相当そのページ数を割いてその記述があるので、まあ、そこのところをねちょっとこう読んでおきたいなと思うんですよ。でこれちょっといきなりだけど君らに読んでもらおうかな。
はい、
そういい、まあ、大丈夫、僕はねフォローするから。そしたらね、これラジオを聞いてる皆さんにもちょっと紹介するために、このケネス・フランプトンのテクトニック・カルチャーっていう本が TOTO 出版から出ていて、この288ページのところなんですけども、この288ページのねこの後ろから7行目ぐらいのところから、ちょっとまず小林君じゃ読んでもらえますか、これ。
はい、この表現において三角グリッドの床は、構造ネットワークとして機能すると同時に供給被膜としても機能しており、うん、3フィートの 床厚を成している、うん、一枚岩だが、空洞のコンクリートの四面体の挿入的な空間の中を空調ダクトと配線用ダクトが走っているのである。結局のところ、市の建築法規に従い、これらの三角グリッド床が傾いた構造外として構造計算されることになったという事実は、このデザイン固有の創意や誠実さを損なうものではない。この点に関しては四面体ネットワークの間の八面体空間が四面体それ自身の空間の4倍のボリュームを持つことに留意する必要があろう。この幾何学の存在論的特質は疑いなく、ギャラリー完成後にカーンが描いた自己批判的スケッチを説明する。1954年から1955年にペンシルバニア州エルキンスパークに計画されたアダス・イエシュラン・シナゴークの床と屋根に提案されたスペースフレームのように、この事後、スケッチではギャラリーの四面体構造の床を多数の傾いた四面体のパイロンで支持することが提案されている。この過程上の理念的なギャラリーは二つの案として現れ、まず正方形の続いて八角形の平面形として現れ、どちらの場合にも自立した円筒形の設備コアが設けられている。このスケッチに対しカーンは注意書きを補足することになる。四面体構造のコンクリートの床は同じ構造の柱を必要とする。これは彼の
結構的
な予断が時として
目下の、
作品の空間的構造的要求と一致しないあり方を直接的に示唆していると読めるかもしれない。
はい、じゃあこれやってみましょう。これね、結構いきなり今読んでもらったから難しいと思うんだけども、実はここで出ているこのシナゴークですか。でシナゴークの計画っていうのが、これですね。今ここの本にあのプランが載っていて、ちょうど正三角形に外接するような形で円が描かれていて、まあ、これは結構大きなあの計画なんだけども、まさにここのね計画案っていうものがこのイェル大学アートギャラリーの階段室の天井と似てるんですよ。すごい似てる、ね、大きな円があってその中に内接するような正三角形の大きな板が載ってるっていうね。だからルイス・カーンっていうのはあのデザインのモチーフっていうのを別の建築でも使ったりとか、あるいは繰り返しそのモチーフを追求するっていうようなことをやってるんですよね。まあ、そんな感じがする。まあ、ちょっとね、そしたらその続きのところをね、僕はちょっともうツイッターから読んでしまおうかな。このね、今小林君に読んでもらったところの続きをちょっとだけ僕の方で読みますね。イェール大学アートギャラリーのために描かれたダイアンの四面体構造のスケッチは、実際に作られた床が通常の40フィートスパンの床スラムに必要とされたものであるよりもおよそ 60% も重くなってしまったという事実や、また仕上げをつけられた天井がカーンの望んだ倫理的美的な特質を備えていたとはいえ、すでに見たようにむき出し構造が当初描かれたように設計されなかったという事実から生まれたものだろう。カーンと技師の、フィステラーによって設計された四面体のユニットは、厚さ 3.5 インチの側板と、4インチ厚のコンクリート床スラブが一体に成形された高さ2フィートの錐体となるはずだった。これは重い床として作られてしまったが、この考えの相対的な相違は四面体の高さの中に機械設備配管を組み込んだことにある。カーンのサーバント対サーブドという次第は、とりわけ中央のサーバントベイを、の床を三角グリッド型に打った床ではなく、フラットコンクリート板から作ることによってそれがサーブする特権的なボリュームと区別しているところではっきり表現されている。この、幅の狭くなった構造ベイはディティールの次のレベルに位置付けられる3つのサーバント要素、つまり3部に分かれた階段が入った、円筒形の階段室、エレベーターと便所のコア、標準的な繰り返し、折り返し型の階段、避難階段を収納していると、まあ、そんな感じでこう続くんですよね。ではまあこれね、なんかこう構造システムとしてはものすごくはっきり作ってますよね。今話しているのはこの部分ですよ。平面計画で見ると真ん中に円形の階段と普通の通常の折り返し階段とエレベーターとかそのトイレのコアがあって、これがまあ全体の全体を貫く背骨のようなコアになっていて、それ以外のところはある意味均質空間というか非常に大きなオープンスペースになっているというね、まあ、そういうふうな構成にこうなっているわけですよね。今これよく言ってくる有名な図なんですけども、なんだ天井のね、天井の概念図っていうのがここに載っていて、それを見ると、まあ、いわゆるスラブの床の下にですね、四面体の、まあ、要するに三角錐のスラブでできたあるその構造ユニットがあって、そこに配管が通っていたり、あるいはその照明が組み込まれていたっていうようなことが、まあ、これを見ると少しよくわかるかなって気がするんですよね、うん。まあ、そんなところですけども、あとじゃあ角君どうですかね、こんなところでいいでしょうか、どうでしょうか。
わかりやすかったです。
わかりやすかったか。まあこれは本当になんかこうプロっぽい設計っていうか、一見見たところね、変な形してるわけでもないし、そのアバンギャルドなさ、もしくは人の目を引くようなその表現をしてるわけでもないからね、非常にこうまあ控えめっていうかおとなしいっていうか、外観的にも普通の建築ですよね。でもそこに何かこういろんな建築的なアイデアを細かいそのマクロなレベルで組み込んでいるっていう意味では、まあ、非常にこうなんか参考になるところもね、いろいろあるんじゃないかなと思いますよ、ね、うん。やっぱりこれはさ、構造と設備とそれから衣装の統合っていうことで実験的にやってるから、もちろんきっとうまくいかないところもあるだろうし、そのアートギャラリーだから、例えばそのパーティションの問題とかね、照明の問題っていうのは必ずしもこの思った通りにいかないところもあったと思うんだけど、だけどもまあこういった試みをいろいろやってみるっていうのはそれはそれで大事かなと思いますよね、うん。まあ、建築の空間ってね、本当にこうどんなに予想して作ったって思い通りにならないってことありますよ。それはある正直な問題、うん。使ってみないと分かんないし、住んでみないと分かんないし、まあ、住んだって人間の気心っていうのはどんどん変わっていくから、 あの最初にいいと思ってもやっぱりこれじゃない、なんか飽き足りないなと思ってさ変えたりすることだってあるからね、うん、だけど、まあ、ここではある意味その変わらないものの骨格をものすごくその頑丈な健康な非常にこう重厚なコンクリートによってガーンと作り込んで、まあ、その形式の中で自由度を確保するっていう風な、まあ、そういったアイデアを提出しているわけですよね、うん、だからある意味その変わるものと変わらないものっていうかコアとして全く変わらない高級編のものとそれからフレキシブルな融通の利く大空間みたいなそういうような区別があるのかなと思うよ、うん、まあそんな気がしますが小林くんどうですか。そのところいいですかね。まあ難しいな、これ建築ってなんかあの型が難しいからね。キューラだってそれはコメントも取り入れられてもさ難しいなと思うわ。これね、なんかこの建築の何がいいのかっていうのはね、まあ、実際正直なところ僕だってこれ見に行ってないんですよ。見てないから、まあ、見てる建築と見てない建築だとまた語り方も変わるし、まあ、かといってそのよほどのすごい人じゃない限りさ、その建築写真家二川幸男さんのような建築写真家じゃない限り全ての建築を見るっていうことは絶対無理だから、どんな建築家だって全てのさ名建築を全部見てる人はいないよね。だからある程度その見てるものから類推しないといけない。まあもちろん僕もルイス・カーンの建築自体は見てますけどね。でもこのアートギャラリーは見てないので、まあある建築のそのカーンが持つ建築の気配からなんていうかこうイマジンしていくっていうかさ、想像していくしかないんだけどね。ただまあこれ既存の建築とのその連続性みたいなものは確かに感じられるっていうかさ、外観を見るとね。つまり街並みに配慮した建築であるなっていう感じはするよ、うん、まあね、こういう建築は僕はいいなと思いますよ。で隣にもこのポール・ドロフっていう建築家ね、有名なあの建築物が建ってるし、まあ、ある意味その本当に建築博物館みたいなもんですよこれね、うん、そんな気がしますけどね。まあね、君らもなんか機会があったらぜひルイス・カーンの建築はね、あの見に行ってみてくださいよ、うん、ね。そんな感じかな。これルイス・カーンの建築作品って本当にさ、まあ、ルイス・カーンの建築のファンはすごく多いんだけど、時々見返すとねすごく面白いんですよね。あのさっき角も言ってたけどさ、すごくこう厳格なね明快な幾何学を応用して丸とか三角とかさ四角とか立方体とかそういったものを厳格にその使用してね、あのピシッと建築を作ってるので、本当に何かこういつまいを正されるっていうか、そういった建築の作り方をしてるなっていうふうにこう思いますよね。なかなか本当品のある建築ですよね。まあ、1951年から53年できたということなんですけども、まあ、実際にはその前からもちろん計画をしていたので、これ作るのにはものすごい時間かかってますけどね。そしたらさ、2人、まあ、今回、今日はちょうどなんか年明けでさ、1月の8日ですか。ということで、ついにその年も明けてしまったんだけど、まあ、さっき話したんだけど、ちょっとなんかせっかくだから年明けっていうことで年末年始をどう過ごしたかとか、あるいは今年の抱負みたいな話もしてみようって話をしてたので、なんかちょっと最後一言言ってみて終わることにしますかね。はい、うん、そしたら角くんから話してみる。角くんどう？
2014年を迎えまして、僕は大晦日あたりに実家に帰省しまして、ゆっくりさせてもらったんですけども、これで新潟の建築で、まあ、大学院の授業でも設計で市役所とか取り上げてて、で熊さんが長岡に建てたアオーレっていう、複合市役所施設があるんですけども、それを見に行きたくて行ってまいりました。
行ってきた、
はい、
どうだった？
一応年末で業務が結構殺伐っていうか、人気もあんまり少なかったんですけども、やっぱりアリーナとか使われてましたし、市役所機能プラスアルファの何か街と一体になった施設っていう感じは強く受けました。
結構あれ巨大な施設なんでしょ？
大きいです
ね。なんかそれは僕も雑誌で見ましたけどね。
ちょうど新潟雪が降り始めてて、うん、あの大きなアトリウムの屋根がかかってるんですけども、どんな風に雪を落としてるのかなと思って、うん、結構水を上から流して、雪が降りながらもなんか一緒に下に流すみたいな、なんかすごい滝みたいな音が豪快で思ってたよりも迫力がありました。
あ、そう、はい、そうか、まあ、そういう建築見に行くのもいいよね、ね、はい、ね、そうですか。じゃあ小林くんはどうだったの？
僕はそうですね、年末ではまあ静岡帰って、まあ、卒業設計も12月までいっぱいまで、まあ、カツカツでやってたので久しぶりにゆっくりと静岡へ家で、まあ、過ごして、またなんか4月から社会人なので、まあ、みんな僕の周りの友達 もう社会人になる子多いので、まあ、同窓会を開いて、まあ、久しぶりにみんなでワイワイして、まあ、楽しい年末を過ごさせていただきました。
ケイラ本当なんか偉いね、真面目だな、なんかなそうなんですか、
はい、
静岡ね、静岡だとそんな遠くないだろ
う。そうですね、すぐ帰ります。
どのぐらいで帰るんですか？
まあ、2時間ちょいで。
あ、その分帰れるんですか？
帰れるので、
まあ、それだったら割と気楽だよね。
そうですね、
そうか。そしたらまあどうなの、そのまあ小林はじゃあちょっと小林に関しては、ね、今年の抱負でも何か言ってみると。
そうですね、まあ、僕は4月から社会人になるので、まあ大学生活で、まあ、学んだことっていうか、そういうのを生かすように、まあ、残り少ない学生生活ですが、まあ、しっかりと社会人、まあ、マナーというかそういったところもしっかり学んでから、社会、まあ、しっかりと大人、自立した、まあ、一人の男として
えらいね、
いけるように頑張りたいと思います。
えらいな。そうか、角は特にないか。どうだ
僕はあ、今修士1年なんで、次、最高学年ということで、南県は3人今残ってて、これから、今また1個学年が上がるんですけども、まだですけど、まだ修士入った頃は、慣れないことが多くて、すごい流された感が否めなかったんで、もっと強い意志みたいなものは持ちながらも、なんか時間がないからって流されないように、なんか自分から行動を起こしたいなって思いました。
偉いね、ていうのは本当偉いな、なんかそうですか。まあね、あっという間に2010年になっちゃったからね、本当に、気がついたらもう年明けてな、1年1年っていう感じでなってしまいましたけども、まあ君らはまあね、自由にやればいいよ、なんかね、自由にやればいいと思いますけども、なかなかね、こういうのって本当に、まあ、僕もどうなんだろうな、君らに何かアドバイスしようと思っても別にアドバイスすることないんですよね。なんかこうこうした方がいいってなかなか人間そんな偉そうに言えないし、まあ君らはよくやってる方だから、自分で考えてね、自由にやっていけばいいと思いますけどね。そうだね、まあなんかなんだろう、学生としている間はさ、なるべくなんか学校に来て学校をいろいろ使って利用してね、これすればいいんじゃないですかね、すればいいんじゃないかなと思いますよ。そうですか、まあそうだね、僕も別に特にそういう意味での抱負っていうのは特別なことはなくって、これまでと同じように建築のことを考えて、建築を想像したり、あるいはその思考を展開したりっていうようなことをね、有意義な形でできたらいいなっていう、まあ、ただそれだけですけどね。じゃあね、まあルイス・カーンのね、このイェール大学アートギャラリーの、その収録はこれぐらいで終了したいと思いますね。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。